No father would send his children off to a distant danger.
どんな父親でも子供に生涯にわたる試練を受けさせるためにまず自分の身を守る力を与えもしないで、ルシフェルが自由にうろつき回っていることが分かっている遠い危険な地へ送り出したいとは思わないでしょう。また父から子へ、子から父への連絡手段を与えることでしょう。地上へ送られた御父の子供は皆キリストの御霊、すなわちキリストの光を与えられています。導きと贖いの希望もなく、一人で放っておかれる人は一人もいないのです。回復は14歳の少年の祈りと御父と御子の次元から始まりました。時満ちる真剣時代が幕を開けたのです。福音の回復は前世の存在についての知識をもたらしました。聖文を読むと、天上の会議で神の息子娘たちが肉体を受け、試しに会うために現世に送られる決定がなされたことがわかります。私たちは神の子です。私たちの霊の体は今死すべき肉体に宿っています。聖文はこう述べています。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。私たちは神の子として偉大な幸福の計画の一部であることがわかります。天で戦いがあり、ルシフェルと彼に従った者たちが肉体を受けずに追い出されたことを私たちは知っています。神に背き、私たちの神とそのキリストの王国を取ろうとしたサタン、年を経た蛇、すなわち悪魔は神の生徒たちに戦いを挑み、彼らを取り囲むと書かれています。私たちは選択の自由を与えられています。それを懸命に使い、常に御霊を受けるようにしなければなりません。そうしないと愚かにも悪魔の誘惑に負けてしまいます。ただし、イエス・キリストの贖いを通して私たちの過ちは洗い清められ、私たちの肉体は復活するときに本来の作りに回復されるのです。見よ、善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているからである。さて、その判断の方法をあなた方に教えよう。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進める者はすべてキリストの力と賜物によって送り出されているのである。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。御霊を通して完全な方法で意思疎通を行うことができます。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。バプテスマを受けて松井聖徒イエスキリスト教会へ入ると、第二の儀式を受けます。聖霊の賜物を授けるための安守です。霊感の優しく静かな声は音として聞こえるというより、むしろ感じるものです。純粋な知性が心に語りかけるのです。聖霊は肉体の感覚よりも思いを通して私たちの霊に語ります。この導きは促しや印象を通して考えや気持ちとなって訪れます。霊的な意思疎通の言葉は聞こえるというよりは感じるものであり、肉体の目ではなく霊の目で見ることができます。私は長年十二使徒定員会でリグランド・リチャーズ長老と共に奉仕しました。彼は96歳で亡くなりました。12歳の少年の時、総大会に出席した経験を語ってくれました。そこでウィルフォード・ウッドラフ大官庁の話を聞いたのです。ウッドラフ大官庁は御霊の導きを受けた経験について語りました。彼はニューイングランドとカナダで神のすべての生徒たちを集め、シオンへ連れてくるよう大官庁会により派遣されました。彼はインディアナ州のある兄弟の家に立ち寄り、馬車を裏庭に止めました。自分と妻と子供一人が馬車の中で、残りの家族は家の中で寝ることになりました。夜になって眠っていると御霊がささやき警告しました。起きて馬車を移動させなさい。彼は起き上がり、馬車を少し離れた場所へ移動させました。寝ようとするとまた御霊が語りかけました。ラバをあのカシの木から離しなさい。その通りにして再び眠りにつきました。 30分も経たないうちにラバが繋がれていた木につむじ風が吹きつけ木を倒し、2つの柵を越えて100ヤードほど吹き飛ばしてしまいました。幹の周囲が5フィートもある大きな木がちょうど馬車の止めてあった場所に落ちました。ウッドラフ長老は御霊の導きに耳を傾けることにより自分と妻子の命を救ったのです。これと同じ御霊が皆さんにも導きと守りを与えてくれます。50年近く前、中央幹部として初めて召された時、私たちはユタ渓谷のとても狭い土地に住んでいました。私たちはそこを自分たちの農場と呼んでいました。牛と馬が一頭に鶏、そして子供がたくさんいました。ある土曜日、カリフォルニア州のステーク大会に出席するため、空港へ車で出かけようとしていました。ところが、目打ちが出産し、危険な状態になりました。子供は生まれましたが、目打ちは起き上がれませんでした。獣医を呼ぶとすぐに来てくれました。目打ちが針金を飲み込んでしまったため、あと一日も持たないだろうとの話でした。私は動物の食肉加工会社の電話番号を書き留め、目牛が死んだらすぐに妻が業者を呼んで引き取ってもらうよう手配しました。私が出かける前に家族の祈りをしました。祈ったのは幼い息子でした。旅行に出るパパとみんなを祝福してくださいと天の御父にお願いした後、彼は真剣に懇願しました。天のお父様、どうか目牛のボッシーが元気になるように祝福してください。カリフォルニアの大会で私はその出来事について話し、こう述べました。私たちが祈り求めるものはすべてそう簡単に叶えられるわけではないことを息子は学ばなくてはなりません。学ぶべき教訓がありました。でも学んだのは息子ではなく私でした。日曜日の晩帰宅するとボッシーは元気になっていたのです。このプロセスは預言者だけのものではありません。聖霊の賜物は男女を問わず、また幼い子供たちにさえ平等に与えられています。どのような問題についても霊的な癒しをもたらすのはこの驚くべき賜物と力によるのです。さて、神は天使によって人々に誠に男ばかりでなく女にもご自分の御言葉を伝えられる。それだけではない、知者や学者を恥ずかしめる御言葉がこれまで何度も幼い子供に与えられてきた。主は私たちを促し、導き、教え、誤りを正し、警告するために、私たちの思いに知識を注ぐ方法を持っておられます。主は言われました。あなたに下ってあなたの心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。また、エノスはこう記しています。私がこのように心を込めて祈っていると、見よ、再び主の声が私の心に聞こえた。皆さんは自分が知る必要のある事柄を知ることができます。そのような霊感を受けることを学び、受けるにふさわしい状態を保てるように祈ってください。霊感を受ける器である思いを清め、世の汚れから遠ざかってください。かつて40人定員会会員であったグラハム・ W ・ドクシー長老は、ある経験について話してくれました。後に中央諸島教会会長会顧問になった長老の母親もこの経験について話してくれました。第二次世界大戦の間、海軍にいた彼は中国へ配属されました。彼は数人の仲間と列車で天津へ見物に出かけました。基地へ帰ろうとして列車に乗りましたが、1時間余りも経ってから列車は北に向かい始めました。乗る列車を間違えてしまったのです。中国語を話せる者はいませんでした。そこで緊急連絡用の紐を引き列車を止めました。田舎のどこかで降ろされ町へ歩いて戻るほかありませんでした。しばらく歩くとハンドルを上下に動かす小さな車両を見つけました。鉄道作業員が使うものです。それをレールの上に乗せ線路に沿って動かしました。下り坂はスイスイ進みましたが、上り坂は押さなければなりませんでした。ある下り坂に来たとき、みんなは慌てて車両に乗り込み、滑走し始めました。最後に乗ろうとしたのはグラハムでした。空いていた場所は車両の一番前でした。脇を走りながらやっとよじ登りました。ところが滑って車両の前に落ちてしまいました。背中を打ちながらも引かれないように足で車両を押さえました。 車両はすぐにスピードを増していきました。その時母親の声が聞こえました。グラハム、気をつけて。長老は重い軍用の長靴を履いていました。足が滑り、靴の厚い底が車輪のギアに挟まり、車両は止まりました。長老の手からわずか30センチのところでした。長老の両親は当時合衆国東中央諸州伝道部を管理していましたが、その時はホテルで寝ていました。母親が朝2時ごろ起き上がると夫を起こしました。グラハムが大変よ。二人はベッドのそばにひざまずき、息子の無事を求めて祈りました。長老が受け取った次の手紙にはこう書いてありました。グラハム、どうしたの？何が起きたの？そこで長老は事の次第を両親に書きました。時刻を調べてみると、長老が線路に落ちたまさにその時刻に、両親は地球の反対側にあるホテルでひざまずき、長老の無事を祈り求めていたのです。こうした御霊の促しと祈りの経験は教会では珍しいことではありません。それは天の御父が私たちのために与えてくださる啓示の一部です。悪魔が使う最も狡猾な方法は、私たちはもはや祈るにふさわしくないと説得することです。皆さんが誰であれ、何をしたにせよ、常に祈ることができます。預言者ジョセフ・スミスは、肉体を持つすべてのものは肉体を持たないものを支配する力を持つのですと約束しています。誘惑に遭うとき、思いの中に削除キーを作り出すことができます。好きな賛美歌を歌うのも良いでしょう。精神が肉体を管理するのです。肉体はその道具に過ぎません。ふさわしくない考えが心に押し入ってきたら、削除キーを押して他のものに置き換えましょう。ふさわしい音楽には力があり、思いを制御するのに役立ちます。オリバー・カウドリーが翻訳する試みに失敗したとき、主はこう言われました。見よ、あなたは理解していなかった。あなたは私に求めさえすれば、何も考えなくても私から与えられると思ってきた。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。しかしもしもそれが正しくなければ、あなたはこのような感じを少しも受けない。その原則の実例として、ある少女の話をしましょう。少女はスズメを捕まえるために罠を仕掛けた兄に腹を立てました。助けを得ることができなかったので独り言を言いました。いいわ、お祈りするから。祈った後で母親に言いました。お祈りしたから罠でスズメを捕まえることはできないわよ。絶対にできないわ。母親は言いました。なぜそんなに自信があるの？少女は言いました。祈った後であの古い罠を蹴っ飛ばして粉々に壊しちゃったもん。皆さんがたとえかつてのアルマのように若く強情であっても、あるいはこれらのことについて知っていながら知りたいと思わなかったアミロケのように心を閉ざしていても、祈ってください。祈ることを学んでください。しばしば祈ってください。頭の中で心の中で祈ってください。ひざまずいて祈ってください。祈りは天の扉を開ける自分自身の鍵です。鍵は帳のこちら側についています。また私はすべての祈りを御心が行われますようにという言葉で結ぶことを学んできました。困難や落胆、苦痛や失望が全くなくなることを期待してはなりません。なぜならこれらに耐えるために私たちは地上へ送られたからです。ある人がこう書いています。主が作ってくださった計画も、思慮と忍耐力のない手の中ではもつれてしまう。苦しい叫び声を上げる私たちに主はこう言われる。私がもつれをほどいている間、静かにしていなさい。聖文はこう約束しています。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。救い主はこう述べておられます。私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい、そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。叩きなさい、そうすれば開かれるであろう。トーマス・S・モンソン大官庁は、私たちの松井聖徒イエス・キリスト教会の預言者です。私は この地上でモンソン大艦長が全てのことを予言を通して私たちに知らせてくださる方であると、信じています。彼と彼の奥様のフランシスは私たちにとって素晴らしい指導者です。私たちは彼が予言の言葉によって神から召され、そして神権を行使し、そしてその職務を遂行するように召された方であると私は心から証しをします。私たちは彼の肩に乗せられた大いなる重荷を共に担っていこうと思います。イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。